金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を讃える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。2月に入りました。本当に寒い日が続きます。さて、1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言われていますが、今年はどういうわけか時がゆっくりと過ぎていくように感じています。少し心の余裕ができてきたのか、それとも少々ボケてきたのか分かりませんが、余裕を持って時を過ごせることになったことは本当に感謝なことです。若松さんは2月と聞いてどのように思われていますか？
皆さんお変わりありませんか？若松陽子です。そうですね、なんか私としては2月っていうのは、早く春が来ないかな、高い春が来ないかなと待ちわびる2月になってますね。
そうですね。
でも世間はやっぱり、センター試験とかいろいろありまして、ね、子どもたちにとってはもう本当に大変な時期だと思いますね。
そうですね、私たちはもう私たちだけどもうそういう時期を過ぎちゃったからもう、ね、子どもみんな大きくなって社会人だから、
そうですね、
あんまり考えなくなるけども、ね、若いお母さんお父さんやら本当に大変ですよね。
そうです ね。
それでは早速始めましょう。今回取り上げる賛美は賛美歌21の281番、大いなる神はを取り上げます。そこで今日の賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の281番、大いなる神はの作者はフランシス・ブランド・タッカーです。彼は1895年に生まれ、1984年に亡くなりました。作曲者はトーマス・タリスです。彼は1505年頃に生まれ、1585年に亡くなりました。賛美歌は大抵歌詞があって、それに曲がつけられます。しかし、この賛美歌の場合には、曲があってそれに合わせて歌詞がつけられました。この賛美歌の曲名はタリス・オーディナルと呼ばれています。さて、この作曲者のトーマス・タリスはイギリスの音楽家です。カトリックのオルガニストだったのですが、ヘンリー8世の子エドワード6世の時代には英語の天霊歌の最初の作曲者の一人となりました。しかしエドワードの妹のメアリーが女王になって、イギリスがカトリックに戻ると、タリスもカトリックに戻ってラテン語のミサ曲を作曲し、メアリーの次にイボマイのエリザベスが女王となり、英国国教会に戻るとタリスは王室礼拝堂オルガニストに任命されて、英国国教会の音楽を作曲しました。まさに政治に翻弄された生涯でした。英国国教会は、最初は礼拝の中での改宗賛美を認めませんでした。しかし、カルヴァンのジュネーブ詩編歌に倣って英語でも詩編歌を作成しました。エリザベス1世の時代になってから改宗賛美がイギリスにも始まりました。トマス・スタンフォールドとジョン・ホップキンスによって作成された詩編全集の英語韻律訳が完成し出版されました。その後も詩編全編をパーカーが個人的に韻律化して1560年頃に出版したものもあります。 この詩編歌集に歌詞だけのもので巻末に9つの曲が印刷されていました。この曲のすべてがタリスの作曲したものです。そのうちの最初の8曲は詩編を歌うために作曲されましたが、最後の1曲だけが詩編ではなく来ませ聖霊というラテン語聖歌の英語訳の歌詞につけられました。この最後の曲がタリスオーディナルです。この来ませ聖霊の英語訳詞は8686の韻律に訳され、これを普通韻律と呼びます。その詩にタリスが曲をつけました。これが英語賛美歌史上最初の普通韻律の曲でした。しかしこのタリスオーディナルの曲が古いとして歌集に収録しないことが決定されました。ところがこの曲を惜しんでフランシス・ブランド・カッターという人がこの曲のために普通韻律で歌詞を一つだけ作詞し収録しました。その歌詞が今回の課題賛美歌の大いなる神はです。この詩の原点はディオグネーストへの手紙という古代キリスト教の文書で2世紀のものと言われています。作者は不明ですが、ローマの高官に宛ててキリスト教の弁明をするという形をとった文書です。タッカーはこの文書をもとにして創造者なる神がキリストを使わして人々を天に導くという壮大な神の技を歌い上げました。
ここで賛美歌21の281番大いなる神はの歌詞を読んでみましょう。一節、大いなる神は世を作られ不滅の真理を与えられた。二節、神の御言葉は永遠の主キリストにすべて委ねられた。三節、恵みと平和をもたらすため大なる主イエスを使わされた。四節、神の独り子は人となられこの世の暮らしを共にされた。五節、力に頼らず恵みにより我らの救いを勝ち取られた。六節、神は御子イエスを与えられた我らを裁かず救うために。それではこの賛美を日本語の歌詞で歌っていただきましょう。鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の281番大いなる神は。
力に頼らず
鈴木みさおさんで大いなる神はをお送りしました。この賛美はこの一曲で聖書の重要教理を見事に描いています。そしてこの古い曲ですが、21世紀の現代の私にも同じ感銘を与えてくれます。キリスト教の福音はカトリックであれ、聖公会であれ、プロテスタントであれ、皆当然のことですが、同じだとつくづく思わされます。キリスト教の教派についてあれこれと言われていますが、こう見ると何の違いもなく全く同じだと思わされるのです。若松さんはこの賛美を聞いてどう思われましたか？
そうですね、先ほどいろいろの中からやはりこの政治に翻弄されているその時代、そういう中でできた曲っていうのがまずもう一つだし、やっぱりなんて言うんでしょう、本当にこう詩を訴えたいというこの大きなこのなんて言うんでしょう、壮大ななんかこう詩の世界っていうか、そういうものをこう感じる曲ですね。
そうですね、
歌詞がなんとも、はい、そういう感じがしましたね。
馴染みのない曲なんですけどもね、また歌なんですけども、でもこれを説明を聞くとね、なんか大切な気しなきゃいけないようなそういう賛美歌になって思いますよね。
そうですね、
まあ、これを、まあ、私はこうそれもっともっとね歌いたいなという気持ちは起こりましたね、今回のことでね。
本当にそうです、神髄をこう表現してるっていうか、それにつきますね。
そうですね、短い曲なんだけども、なんか心を訴え、またこう真理が溢れているという感じをいたしますね。
はい、
はい、さてこの賛美に関わる聖書箇所を読んでいただきましょう。ヨハネの福音書3章16節から17節まで読んでくださいませんか？
はい、お読みします。ヨハネの福音書3章16節から17節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
この聖書箇所は聖書の中の聖書と呼ばれるほどキリスト教の内容が満ち溢れている御言葉です。この御言葉には父なる神とその一人子のイエス様の思いが8切れんばかりに表されています。その思いとは、イエス様がこの世に来られ、神の裁きによって永遠の滅びに襲されようとしている私たちのために身を挺して身代わりの十字架の死をもって神様の裁きから救われた愛です。この愛はイエス様の死から今日に至るまで一度も変わることがなく私たちに示され続けているのです。その愛に応え滅びから永遠の命を得るには、自分がイエス様の清い命を代償としなければならない罪があることを認めることです。一つの偽りでもイエス様の命の代償が必要なのです。多くの罪を犯した場合でもイエス様の命の代償で十分です。なぜならイエス様は永遠の神の独り子としての価値があるからです。そしてその事実を信じるなら、神様はその罪を許し永遠の命を与えてくださるのです。その時、救われた者は孤独ではなく愛されている者として神様と共に生きるようになるのです。ここでもう一度鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の281番大いなる神はを聞いてみましょう。
真理を与えられた。
鈴木みさおさんの歌声で大いなる神はをお送りしました。ここでコリント人への手紙第1、13章3節から8節を朗読していただきます。
聖書を朗読します。コリント人への手紙第1、13章3節から8節。たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、今日の賛美歌は聖書のど真ん中を教えてくれました。私は罪を犯して神様から離れ、好き勝手に生きてきました。神様の裁きが当然である私のために、神の御子イエス様をこの世に遣わして、私たちの罪のために死なれたことを知り信じました。永遠の命の中で私を育んでください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しく聖書のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金峰殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。電話番号は06-6467-4030 です。おかけ間違いがないようにお願いします。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。次回は3月にお届けします。この番組はスマートフォンからも聞くことができます。金峰殿、近畿の金、放送の報、伝道の伝で検索してホームページを開き、インターネットラジオをクリックして、ぜひお聞きください。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。